こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャスト、ノートテックトークです。このポッドキャストでは、ノート社に関するエンジニアリングについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと
エンジニアリングマネージャーの福井です。
はい、ということでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日のテーマは、ノートエンジニアの特徴についてです。こうやっぱりノートっていう会社、まあ、というか他社の会社のエンジニアの雰囲気とか、なんかこうどんな人がいるんだろうみたいなところって外から見るとすごい分かりにくいじゃないですか。
はい、そうですね。
ノートのエンジニアってどんな人がいるんだろうとか、まあどういう人が多いんだろうみたいなことについてレッツさんと一緒に話していければいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、早速なんですが、はい、まあ、レッツさんはこの今 EM エンジニアリングマネージャーという職で、かつこのノートにいるのが今何年目ですか？
9年目、丸8年ですね。
めちゃくちゃ、はい、もう多分トップ5には確実に入ってるくらい。
そうですね、エンジニアの
長い、
はい、
長いので、まあかなりもうノートのエンジニアのいろんな人と接してきてると思うんですが、なんかこうもうざっくりどんなエンジニアが多いと思いますか？人として、人となりというか。
はいはいはい、そうですね。まあ、年齢層がある程度、高い、まあ、高め、まあ、スタートアップの中では、まあ、ちょっと高めなのかなというところで、確かエンジニアに絞ると34とか5くらいだったかな、平均年齢が。はい。というところで、まあ、ちょっとスタートアップの中では高めなのかなとは思うので、まあ、そこも、関連してるかなとは思うんですけど、まあ、優しい人だったりとか、あとは落ち着いてる人がかなり、多いのかなとは思ってますね。なんかこう、ウェイウェイしてるような人っていうのはあんまりいないかなと思ってます。
そうですね、はい、なんかこう俺だ俺だみたいな、このなんていうんですかね、うん、すごいこう自分の画を出すみたいな人はあんまりというかほとんどいないんじゃないですかね。
そうですね、まあ、なんか自分の意見を言わないとかそういう話ではないかなと思ってて、まあなんか建設的に話ができる方が、まあ、多いかなっていうところですかね。
そうですね、本当になんか攻撃的な意見とかではなくて、違うことはこう違うって言ってくれる方がすごい多くて、うん、それがすごい多分やりやすいというか、
うん、
なんか感情で戦う人が本当にいないですよね、うん、
そうですね。あとは、まあ、あのノートって会社の特性上、あのそういう人が多いというか、まあ、ノートが結構好きで、まあ、来てくださってる方も多いかなと思うので、あのサブカル的なところも含めてですけど、まあ、趣味を持ってる人が多いなと思ってますね。
うん、うん、そうです。
趣味だったりなんか推しがいるとか、
はいはいはいはい、なんかこのアイドルとか、うん、そういうのに限らず、うん、文化人だったりとか、うん、なんかこう、まあ、それこそコンテンツ漫画だったりとか小説だったりとかのすごいこの愛を持ってる人が多いですよね。
うん、そうですね。これは思いますね。
でなんかそれがなんていうんですかね、コンテンツが好きだけじゃなで終わってるんじゃなくて、実際に自分でそれをまあ感想を書いたりとか、うん、なんか感想というかもう作品に近いものを発表してたりとか、うん、でなんか賞を取ってる人がいたりとか、うん、そこまで行くんだみたいな人もすごいいっぱいいます。
そうですね。なんでこう趣味を持ってる人って言い方はちょっと適切じゃなかったですね。なんか趣味を持ってる人っていうのは結構な、まあどこでもいいかなと思うんですけど、なんか趣味とか好きなものに対しての熱量が高い人が多いっていう方が多分正しいかなと思います。
確かに熱量、そうですね、うん、これは確かに他社と比べると、他社と比べるとというよりかは他の人と比べると増資が深くて、うん、そこへの時間のかけ方が全然違うみたいな人多いですよ、
うん、そうですね。
なんか人となりは確かにそうですね、そういう人が多いと思う。組織としてというか、うん、社員同士のこの距離感みたいなのってどうなんですか？まあ我々この、まあ、コロナ禍始まったから会社としてリモートワークを今でも続けているじゃないですか、 なんかその距離感の取り方というか、うん、コミュニケーションうまく取れてるかどうかっていうのはなんかどう感じて
ますか？そうですね、なんかそうだな、いい面悪い面あるとは思うんですけど、結構まあ同期のコミュニケーションをまあ大事にする人が多いなという印象が持っていて、まあ一方で非同期でできるところは非同期でしていくべきところもあるなっていうのはあるんですけど、はい、なのでなんかこう全然この人コミュニケーション取りたがんだよねみたいな人っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思ってますし、結構遠方、まあ自分も含めてですけど、まあ、遠方にいる方っていうところも、まあ、数名いらっしゃって、で、まあ、今だと北海道ですとか、あとは福岡ですとか、あとは名古屋にもいるのかなっていうところで、うん、まあ、各地にいらっしゃるんですけど、まあ、ちょいちょいその、まあ、会社に出社して懇親会に出たりとかっていうところで、そのオフラインのコミュニケーションというところも、まあ、積極的に自分のタイミングで取りに行ってる方も多いのかなというふうには思ってますね、うん、はい、
そうですね。しかも今だと去年からかな、福利厚生で遠方の人のこの移動で補助が出るので、しかもなんかその飲み会でとかでも OK な感じの補助が出るので、なんかその前なんかこの福利厚生それができてからやっぱより気軽になんか、それこそねレッツさんも青森から来てとかありますし、それはすごいいいですよね。
そうですね、なんか稟議がそもそも今の制度だと必要ないんですよね、はい、なのでまあかかった分だけ申請すればいい、経費精算だけ必要、あとはまあ別に理由とかは必要なく自分のタイミングで好きな時に行っていいよ、月に15万までは補助しますよっていう制度なので、まあ、めちゃめちゃ助かってると思いますね、はい。
まあ、やっぱその稟議が必要になってくると取ってつけたような理由というか、
う
ん、何かしらの理由が必要になってくる、
そうですよね、
そこはなんかこう気が楽で精神的にはいいですよね、
そうなんですよね。なんかまあ呼ばれたりその来てくださいっていう風に呼ばれれば別にそれがそのまま理由になるからいいんですけど、そうじゃない場合、なんか例えば新しい社員が同じチームに入ってきてちょっとコミュニケーション取りに行きたいですとか、なんかそういう話の時ってなんかこれ稟議通るのかなどうかなみたいな話だったり、あちょっとそんなの考えるのめんどくせえからやっぱ行かなくていいやとか、だからそうなっちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、もし稟議があったら、なんかそこのハードルがないっていうのは結構、コミュニケーションの壁を取っ払うっていう意味でも、その壁を低くするっていう意味でもすごくいい施策だなというふうに思ってますね。
そうですね、やっぱりリモートワーク通じてからやってからすごい思うのは、はい、一回会うかどうかでだいぶ変わりますよね。
そうですよね。あ、ちょうどあれですよ、メガヤさんと初めて会ったの1年前ですね、そういえば。
あ、そうですね、はい、2年くらいリモートワークやってて、割とこうレッツさんとはこう週一でこうやりとりとかもしてたりはしてたんですけど、はい、ようやく会えて、まあでもなんかやっぱ変な話、それほど感動がないやっぱり
そうですね、
ずっとオンラインで関わってきたから、なんか本当になんか背が低い高いとか、はいはいはい、表細いなとか、そういう印象でしかないです、
はいはいはい、
なんか本当になんかやっぱ何ですかね、このスラック上でのコミュニケーションもノートって割と活発というか、みんな早いじゃないですか、編集
早いですね、
なんでだからオンラインでやり取りしてて、オフラインだってもそれほどみんな違和感ないんですよね、ああなんか想像通りの人だというか、なんか実際会ったらめっちゃ変な人でしたみたいなのがいい意味、
ああいい意味でそんなギャップを感じない、
そうですね、っていうのはすごいあるなって思いましたね、
確かに。
なんかそうですね、あとはなんか例えばこれから、まあこれもしかしたら聞いてる人の中でノートに興味があるっていう方ももしかしたらいるかも、はい、と思うんですけど、 今現状だとなんかどんな経歴の人がこのノートに入ってくるとか、なんか昔とこういうところが変わってこういう人が入ってくれるようになりましたとかって、なんかそういうのってあったりしますか？
あ、そうですね、傾向か、
まあ、どんな経歴の人がいるとか、
そうですね、まあ、ルビーの経験がある人もいれば、まあ、ない人もそれなりに入ってくるようになったのか、うんうん、なんか昔よりもルビー経験してない方が増えた気もしてますね。
うん、
はい、まあ、そこ別に必須としてないっていうのはあるんですけど、はい。で、あとは、まあ、これは、なんか最近変わったところではないですけど、なんか一貫してミッションとかバリューに共感して入ってくれる人っていうのが、まあ、多いかなっていうふうに思ってますね、うんうん。はい。なんか別に、これはノートのヘビーユーザーであるみたいなところでは別になくてもいいとは思っていて、はい、なんかそのクリエイターを何かしらの形で、まあ、支援したいだったりとか、なんかそういうところに、うん、共感してくれる人っていうのは多いのかなというふうに思ってますね。
そうですね、なんかそれこそ自分で創作をやっている方が、なんかやっぱもっと創作って簡単なものだよっていうのを世の中に誰でもできるよっていうのを広めたくて、うん、やっぱノートをもっと広めていきたいっていう方もいますし、
う
ん、
そうですね、
なんかその辺はこうなんかなんていうんですかね、技術的にこれに挑戦したいですっていう人ももちろんいますけど、はい、それよりもやっぱりノートを広めるとか、はい、やっぱノートの創作ってこう簡単にもっとノートで創作簡単にできるようにしたいよねみたいな、うん、プロダクト好きで入ってくれるみたいな方がすごい多いような印象はやっぱりありますね。
そうですね、
うんうん、なんかその辺別の路線で言うと、なんか技術的にこういう人がノートに興味あって入ってくるみたいなのって、
はい、技術的にこう、なんか現状はあんまりなんか例えばレールズにめちゃめちゃ強くて、なんかどっかに特化してみたいな人、まあ、スペシャリティをすごく特化した領域で持ってるって人はあんまり実は少なくって、まあ、もちろん iOS とか Android とか ML とか、まあ、そういったこの領域を絞って採用しているポジションに関しては、まあ基本的にそこにスペシャリティ持ってる人っていうのはまあそうなんですけど、なんかフロントエンドとかサーバーサイドっていうくくりで言うと、まあその中でのスペシャリティがめちゃめちゃ特化して強いみたいな人は今のところそんなに多くないかなってとこですね。はい、
そうですね、うん、開発も基本はこの機能単位で両方やるっていう人が多いです
ね、はい、そうですね、はい、ただなんか今はまあそうなんですけど、やっぱりどんどんこう組織の規模もそうですし、サービスの規模も大きくなってきていて、やっぱりその技術的な難易度っていうのは、まあ、複雑性も含めて高くなっているので、まあめちゃめちゃこうミッションとかバリューに共感して入ってくれるのは、まあ、ベストではあるんですけど、まあ、そうじゃない方、うん、まあなんかこの技術でなんかノートのこういう部分を課題を解決していきたいみたいな方っていうのも、まあ、今後増やしていけるといいかなとは思ってますね。なんかそこでうまくこうグラデーションしてこううまくシナジーが生み出せるといいなとは思ってますね。
なるほど。なんか今の質問とちょっと重複しちゃう部分もあるんですけど、なんかこう今までの話とこう流れを組んで、こういうあくまで列さん的にですけど、会社としてではなく列さん的にですけど、はい、なんかこういう感じの人だと、こういう働き方ができる人だとノートに合うとか、なんかこういう感じの人だとノートで働きやすいとか、なんかそういうのってあったりしますか？
はいはいはいはい、そうですね、これ結構面談とか面接でこういう人と働けるといいなと思ってますっていう話でよくする話で、はい、そうですね、一つが、まあ、言うてまだ全然こう組織も、プロダクトもまだまだこう未整備なところが多いので、うん、こう未整備なところとかを自分でこう課題を発見して、 まあ、自分でそこに対してアクションができる人、うん、なんでこう決まったものをこう進めてほしいっていう、まあ、進めたいみたいなスタンスの方ではなくて、どちらかというと自分でこうレールを自分で作っていくのが好きとか、なんかそういう方に合ってるんだろうなとは思ってますね、はい、まあ、あとはそうですね、結構やっぱ変化が多いので、はい、なんかそういう変化をポジティブに楽しめる人っていうのは、うん、まあ多分合ってるんじゃないかなと思います。
そうですね、そういうメンタル的なところ以外でなんかこうこういう技術を持ってるというか、
はい、
なんか こういう技術的な問題を解決できる人がいればいい、
あ、
そういうのがあったりします。
そうですね、今その募集している、まあ、開けているポジションとしては結構まあミドルからシニア目な方を今、まあ、欲している状況、まあどこの会社もそうかなとは思うんですけど、はい、なので与えられた仕事、まあ、マインドのところにも近しいところはあるんですけど、まあ、与えられたこう、まあ、こういう機能を実装してほしいみたいなところを、まあ、自走力自分で自走して、完成するっていうのはもちろんなんですけど、まあ、もうちょっと上段のところで、まあ、例えばこうアーキテクチャレベルで、あとどういう方向性でやっていった方が今後の開発生産性が上がっていくだろうとか、あとは、まあ、他の職種の方とのこう、越境するみたいな、例えばまあ、PDM の、PDM、PJM のポジションの人が今ちょっとこの局面で足りなそうなんだけど、自分がこの領域でちょっとチャレンジしてみたいからやってみようかなとか、なんかそういう、まあ、できるかどうかはまた別として、そういうなんかチャレンジすることを厭わない人っていうのは、まあ、他の領域にもこうあのスキルを伸ばしていけるような人が、まあ一緒に働けるといいかなとは思ってますね。
いや、そうですね、本当になんかそれこそ PM の方とか他の職種の方でも今なんかこうノート的にはこうデータを割とちゃんと活用していこうねみたいな流れがあるじゃないですか、はい、でそこにやっぱりすごいチャレンジする人が多かったりとか、うん、なんかこう自分自身でも数値扱えるようになるためにこう今ノート内でその統計の、うん、講座とかをやってたりとかもして、なんかそれに参加してじゃあ自分でも使えるようにしますっていう人もいたりして、うん、なんかいろんなチャレンジがしてる人がいるかなので、
そうですね、
確かにレッサーに言った通りそういった方はすごい合うというか、うん、すごくこう欲してるというか、うん、なんかそうですね、まあでも今は本当にぜひぜひエンジニアも採用強化中なので、もしこのポッドキャスト聞いてご興味ある人がいたらぜひぜひ感じですかね。
そうですね、まあ、レールズ大好きっていう人ももちろんウェルカムなので、国内で結構ノートぐらいの規模感でレールズ開発保守運用しているところっていうのは、まあ、そこまでないかなとも思うので、なんか大規模の、
ね、
大規模なレールズの開発保守運用をぜひ体験してみたいみたいな方も、はい、ぜひどしどし応募いただけると嬉しいです
、はい、そうですね、基本はやっぱりマイクロサービス化とかフルリプレイスでとか別言語に行ったりするところは多いんですけど、ノート今バックワークですか、まあ、エンジンからちょっと切り分けをしたりとかで、まあ、割とがっつりレールズ運用しているので、ぜひぜひご興味ある方はよろしくお願いいたします。はい、じゃあということで今回は、ノートのエンジニアの特徴についていろいろと話していきました。なんか話してみて、
はい、
どうでした。
そうですね、前回からちょっとまた期間が空いちゃったので2ヶ月くらいですかね。いや、
そうです
ね、めちゃめちゃ緊張しましたっていうところとまあちょっとできるだけ月1ペースぐらいで更新していきたいねっていう話をメガさんともしているので、また次回も聞いていただけると嬉しいなと思います。
はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、このエンジニアのポッドキャストノートテックトーク、他社さんとのコラボもぜひぜひ募集しているので、もしご興味ある方がいたら 私かレッツさんの方にぜひぜひご連絡いただければと思います。はい、ということで今回は以上になります。ではまた次回お会いしましょう。さよなら、
はい、さよなら。